さて今日のこの番組テーマは高知大学の男女共同参画推進についてということで、前半はですねまず高知大学男女共同参画推進室の広瀬純一先生と小島優子先生にお話をお伺いしていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
さて広瀬先生、はい、あの高知大学における男女共同参画を考えるときに、欠かすことのできないキーワードに、幸せ分担という言葉があるんですけど、これ一体何ですか？
はい、ですね、まずあの男女共同参画推進室の、紹介をさせていただきたいんですけれども、出産とか育児介護、これらをライフイベントというふうに呼んでるんですけれども、そういうライフイベントと仕事の両立というのは実は大学においても今すごく課題になっています。で、性別に関わらずあの男女がライフイベントと仕事を両立できる環境づくりを作ることが、やはり質の高い仕事の原動力にもなりますし、優秀な人材に、高知大学に来て働いていただくのにも必要だというふうに考えてまして、そういう環境を整備する意味で男女共同参画推進室が発足したという経緯があります。男女共同参画推進室は、今も申しましたけれども、男女ともに働きやすい職場、それから多様な人材の活用というのを、大学の取り組みとしてはもちろん、その地域との連携を通じて、推進することを、ミッションにしているわけなんですけれども、その男女共同、参画という言葉の意味が大変難しいというふうに、やっぱりいろんなところから、ありまして、
そうですね、
これらを分かりやすく、情報発信していくということも、重要な役割だというふうに思っているわけですね。で、その私たちの伝えたいことと、あと、高知の人が、パッと理解できるような馴染み深い言葉をうまく組み合わせて表現できないかなというふうに、ちょっと考えていたのが、土佐の水晶分担とか、そういう季節だったんですね。で、分担とこう言っていて、でも仕事の分担だとちょっとネガティブな印象もあるしということで、だったらじゃあ幸せの方の分担で、ちょっと幸せ分担っていう方が、男女共同参画という堅い苦しい言葉を使うよりは、こう受け入れやすいのかなということだったんですね。で、ライフイベントというと、出産とか育児とか介護というのがすぐに浮かぶんですけれども、ライフイベントってよく考えてみると、人生の出来事ということなので、転勤ですとか、単身赴任とか、または昇進するとかですね、ボランティア活動を参加したいなとか、地域でこうよさこいとかやりたいなとか、そういうような地域活動というのもライフイベントというふうに考えていいんじゃないかなというふうに、思ってるわけですね。で、ワークライフバランス、仕事と生活の調和という言葉が、あるんですけども、必ずしもその時間のバランスだけではなくって、仕事の活力の土台ですかね、として、リフレッシュしたり、その気持ちの切り替えができる、そういう質の高い時間を取ることが、必要かな。で、一人一人が、そういう時間を、協力してこう作っていけるような環境にしようということで、幸せ分担というような愛称をさせていただいたというのが、背景なんです。
なるほど。男女共同参画というワードとその分担というですね言葉を考えたときに、分担の前に来るのって結構役割分担、
そうですね、
役割という言葉が来そうな気がするんですけど、逆に考えればその役割を担ってもらうことによって担われた人は幸せが増えると、
そういうことですね、
幸せを分担していこうと、これナイスネーミングですね。
そうですね、発想はちょっと親父ギャグ的なところがあったんですけど
、いやとんでもないです。これ深いですね。わかりました。でですね、そんな幸せ分担について、どのような取り組み具体的になさってるんでしょうか？
そうですね、まずはその具体的なニーズというものを、つかまなければということで、大学の方では男女共同参画や働き方のアンケート調査を、全職員に対して、実施しました。で、そこで多く寄せられていたのが、育児とか介護のと仕事の両立、それから休暇を取りやすい職場の環境、制度はあってもなかなかその利用しにくい環境があったりとか、そういう意見があったんですね。それから、業務がどんどん増えていく中で、 まあ、必要な業務と、少し優先順位が下がる業務等を整理して、
はい、
まあ、そういうことをしていくのが必要だろうというような、意見がありました、
はい。
でまあ、それらの要望を受けて、まあ、少しずつですけども、まあ、どういうことをしていけるかなということで、
はい、
まあ、シンポジウムを開催したりですね、ただ育免それから病児保育介護をテーマとした、まあ講演会というか研修会ですね、はい、そういうものを行って、まあ、啓発活動を、したり、またあのホームページをですね男女共同参画推進室の方で、大学とはまた別にですね作らせていただいて、でそちらで、まあ、いろんな育児とかまた介護それからキャリア形成についての情報発信というのもさせていただいたり、あと、推進室の中にですね、相談コーナーを設けまして、まあ、その仕事と生活の両立に悩んでいる、まあ、教員職員の方の、まあ相談を受け付けたり、まあ、そういう業務を行っています、
はい。さあそして小島先生、
はい、
あのその他この幸せ分担について取り組みっていうのは何かありますか？
あ、はい、高知大学は平成24年度に文部科学省から女性研究者研究活動支援事業に採択されました、
ええ、
でそこでですね男女共同参画推進室の中に男女共同参画支援ステーションというのを設置しまして、で私そちらのところでこの女性研究者支援を担当しています、
ええ、
で具体的にはですね、
はい、
女性研究者で活躍されている方卒業生をご紹介するようなリーフレットを昨年作りました、
はい、
でそちらなどはですねすごくまあ学生さんから好評でして、でいろんなこういう、まあ、例えば理学部さんとかだと女子学生に対して女性教員が少ないので、そういう女子学生と女性教員が一緒にこう交流できるようなお昼を食べるような交流会とか開催したりしました、
はい、
例えば私などもこの大学院の時などすごく研究室で、まあ、女性が一学年一人とかすごくまあ少なくて、はい、そのような時すごくまあ人に相談とかなかなかできなかったので、やはりそういう女子学生が女性教員と交流を持ちながら、でそうして自分自身もこのどういう研究をしていきたいかとか自分の将来どんな風にしていけばいいかっていうような将来考えていけるような、そういう支援しております。でまたですねそういうこの大学院生さんで研究者を目指したいというような人の相談に乗ったりとか、
はい、
また卒業生を呼びまして講演会を行ったりなどしております、
はあ、なるほど。こうやって見るとですねやっぱり女性の方っていうのは男性に比べてですよ、その出産とかですね、まあ、出産なんて男性はできませんから。
そうですね、
しかも大きなイベントじゃないですかこれってね、はい、やっぱでもそういったことでその研究者の道っていうのを、うん、もう泣く泣く諦めてしまうっていうパターンもねこれまで数多くあったのかもしれませんね。だから女性研究者っていうのがまだまだ数としては少ないというところがあるということもあるでしょうから、
はい、
それが、こういうふうに生きている女性の研究者もいるんだよというふうな、
はい、
そのロールモデルっていうのをしっかり示すことで、はい、あ、私にもできるかもというふうに考えていただけるとね、
はい、
これはひいては社会の得にもなりますよ ね、
そうですね、
優秀な研究者の方が、
はい、
ね、大学で研究をしっかりやってくれるっていうことは、
はい、
ね、社会のためにもいいことですよね、
はい、
なるほど、よくわかりました。では広瀬先生、はい、他にお知らせってありますか？
はい、ですね、11月の6日水曜日なんですけれども、13時から14時の予定で、松山で育児の専門家をされていて、で第6回日本商工会議所の女性起業家大賞、
はい、
奨励賞を受賞された増田香織さんという有名な方がいらっしゃるんですけども、まあ、その方をお招きして、
はい、
男も女も頑張りすぎない子育てというテーマでちょっと講演会を、開催、したいと思っています、でこちらはですねどなたでも参加できますので、ぜひ関心のある方には足を運んでいただきたいんですけれども、
はい、
場所は高知大学の朝倉キャンパスの総合研究棟2階のプレゼンテーションルームです、
はい、
また詳細につきましてはホームページやまたポスター等でお知らせいたします。
はい、わかりました。というわけで今日のこの番組テーマは高知大学の男女共同参画の推進、前半このパートは高知大学男女共同参画推進室の広瀬純一先生と小島優子先生にお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは人文学部の岩佐和幸先生にも入っていただきまして、男女共同参画にまつわるお話、さらに深くお伺いしていきます。この時間のテーマはイクメンです。岩佐先生は、まあ、これ最近といいますか結構前から流行ってるかもしれませんね、イクメンなんですけども、岩佐先生、この正直なところですね、イクメンという言葉やそのイクメンと呼ばれることにどういう印象をお持ちでしょうかね。
そうですね、イクメンという言葉は、まあ、子育てを楽しみ自分自身を成長する男性、また将来そんな人生を送ろうと考えている男性という意味で、厚生労働省が発信を始めた言葉なんですね、はい、で2010年には新語・流行語大賞の一つになりました。で確かに育児に参加する男性が増えるというのはとてもいいことなんですけれども、はい、イクメンが流行語になる背景として、母親の育児は当たり前なのに父親の育児は珍しいという社会状況があるわけですので、その点ではいつも違和感を感じているというのが正直なところです、
はい、
で日本は、まあ、高度成長期以降に、まあ、男性主導の日本型企業社会が形成されてきました、はい、ですので性別役割分業や性別雇用、賃金格差が強固に築かれてきました。そのため男性は会社で長時間働いてお金を稼ぐことに専念で、家事育児といった労働は女性に任せ当然という風潮が長年続いてきたわけです、
はい、
でその意味で、まあ、日本は男性が親をするということが稀な社会だと言えると思うんですけれども、実は、まあ、こういった社会っていうのは今岐路に立っているということで徐々に見えてきました、
はい、
例えば、まあ、今グローバル化って言われてますけれども、社会や経済の構造が変わり、まあ、男性一人が稼ぎ頭っていうパターンが崩れてきています、で男性大半の時間を企業に吸い取られて、で他方で女性の社会進出にも依然として壁があるわけです。で父親不在の家庭では母親一人で育児責任を負担したりとか、周囲のサポートがない中で育児不安とかストレスを感じるケースも浮かび上がっています、
はい、
でこうした、ま、男女間の不平等であるとか家庭への幸せってものが深刻な少子化問題につながっているというふうに思うわけです、
はい、
まあ、男性がもっと育児に参画しなければ男性個人の人間形成にとっても、また家族や日本社会にとっても豊かになれないじゃないでしょうか、
うん、
まあ、ですので、まあ、イクメンが流行語じゃなくて普通の存在として定着していくことが本当は望ましいんじゃないかというふうに考えています。
そうですね、まあ、確かにイクメンという言葉が流行り言葉としてもてはやされてしまうというのは、そうですね、男女が等しくやれていないということの裏返しなのかもしれませんもんね。
そうですね、
あ、なるほど。ではですね、岩佐先生は普段の育児はどのようにされてるんでしょう。以前ね、育児休暇を取得されたとお伺いしましたが、
ちょっと恥ずかしい話なんですけれども、
いえいえ、
まあ、私の家族について紹介しておきますと、
はい、
まあ、連れ合いと小学生の子供で、あとプラス犬がいます。
あ、はい、
で連れ合いは実は同業者でして、まあ、県外大学の教員をしています。でそういうこともありますので、まあ、彼女が仕事不在の時は私と子供の2人で生活しているという感じです、はい、で実はまあ結婚当初から別居生活をしてまして、まあ、子供が生まれた時は高知と京都の往復生活でした、うん、ですので生まれて半年は高知で一緒に生活をし、実は半年後に連れ合いの仕事がありましたので、今度は私の方が京都に行って、その時に4ヶ月間育児休業を取りました、
はい、
で最もは育児といっても、まあ、全然格好にも全然なくて、
ま
あ、普段ご飯とか洗濯掃除、あと勉強習い事のお世話とかしてるんですけれども、
はい、
でまあ、その一方で大学や学外の仕事をしてますので、本当に一日が慌ただしく終わってしまうというような感じなんです、
はい、
でさっきのイクメンの話からしますと、まあ、僕の場合理想と違って中途半端だっていうふうな、ちょっとそういう感じを持ってます。で仕事と生活の両立いつも悩んでまして、まあ、もっとスムーズな方法ないかなとあれこれ考えながら過ごしているのが、まあ、毎日の状況ということですね。
まあ確かにそれは大変なことではあるんですけどね、仕事との両立っていうのはやっぱり大変で、やっぱり日々もう何かいい方法はないかとかっていうふうにやっぱり考えてらっしゃると、
そうですね、
いうことなんですね、なるほど。さあ岩佐先生、
はい、
まあ、岩佐先生自身ですね、男性が育児に参画することでその研究の内容、そして方法、あと仕事感、これ何か変化ってありましたか。
そうですね、まあ、育児の中で学んだことって、まあ、いくつかあります、
ええ、
で、まあ、仕事感ということでいくと、一言でぼちぼち精神、
ぼちぼち精神、
ちょっと関西出身なんでぼちぼち
いいんじゃないでしょうか、はい、
まあ、まあ、まあまあとか、まあ、焦らずとかゆっくりっていうのはそんな意味なんですけども、
はい、
まあ、実は単身赴任の時は、まあ、結構夜中まで仕事に没頭したことが結構あったんですけれども、
はい、
まあ、今は育児兼ねてますから、まあ、仕事だけするわけにいかないんですね、
はい、
まあ、なので、まあ、あまり無理せずに、まあ、時間や分量を決めてするというふうな形で今進めているという状況なんです、
はい、
で例えば、まあ、僕は仮に倒れたりとか病気になったら子供は困ってしまいますので、まあ、できるだけ風邪ひかないように注意するとか考えてますし、で仕事を引き受ける場合も、まあ、子供が小さい時はある程度セーブするとか、そんな普段ことをやってます、
はい、
まあ、ですけど、まあまあ、仕事諦めるっていうこととか投げてしまうってことじゃなくて、
はい、
まあ、例えば低空でも飛びつけようと ということですので、うん、まあ、研究にたくさんの時間が取れなくても少しの時間で継続していくということが大事だと普段心がけています、
はい、
で最後にまあ研究面ということでいくと、まあ、育児自体が研究のヒントになることも結構多いです。
ほう。
で私は専門社会科学なので、まあ、日常の出来事がまあ研究対象になること結構あります、
はい、
で育児ってまあ社会の接点にありますので、まあ、個人的な経験が自分の視野を広げることにつながっているということがあります、
はい、
でちょっと私個人の経験を話しますと、まあ、私も子どももアトピー性皮膚炎に悩んでまして、
はい、
まあ、そういうまあちょっと辛い経験というものから、まあ、食べ物とか命の大事さとか、
うん、
まあ、次の世代どういうふうな社会を作っていたいのかとか、まあ、そんなことを考えながらあの研究するようになりましたし、
はい、
なんかあ、まあ、実は子供が回転寿司が大好き
はい、はい、
ありまして、
いいですよね。
でそこから、まあ、あのうちの、まあ、学生ゼミナールで、
はい、
まあ、回転寿司っていうものを調査しようということで1年かけて調査して報告書をまとめることもやりました、
はい、
まあ、そう考えていくと実は育児って、まあ、研究内容にも大きな影響を与えてるんだなっていうようなことを、まあ、実感しているという状況です。
あ、なるほどね。これなんかはその育児に関わっていなかったら、はい、ひょっとしたら思いつかなかったテーマなのかもしれないですよね。
そうですね、まあ、全くそうですね。
なるほど。いや、これもなかなか発見のある話だったんじゃないかと思います、まあ、とは言いましてもですね、はい、やっぱりこう一人で 100% 仕事をやってた時と、まあ、育児もしながらというところでいくとですね、はい、同じ仕事を同じ期間でやるっていうのはなかなか難しいことだと思うんですが、
そうですね、
先生はそんな中あの高知大学 の, その研究支援員制度というのを利用されていると、
はい、あの利用してます、
はいはい、もうこれあの小島先生、はい、この研究支援員制度っていうのは具体的にどういう制度なんでしょうね、はい、
大学院生さんや、はい、あるいは学部生、まあ、一般の方などに、まあ、週12時間程度ぐらいまで、
はい、
先生のこのお仕事を手伝っていただいて、まあ、資料収集などしていただいています、はい、でそのことがまた学生さんにとっても自分のこの研究っていうものを深めていく方のキャリア支援にもなっています。でそのような形で、
はい、
まあ、女性研究者の方だけでなく、まあ、男性研究者の方が、まあ、子育てと自分の研究などを、はい、続けていけるような支援を男女共同参画推進室では行っております。
なるほど。しかもお聞きしたところによるとこれ育児だけでなくてその介護にも手をかけてらっしゃる研究者の方の支援でもあるわけですよね。
はい。
ああ、そうですか。これしかもですよ、この制度って、はい、その研究者、例えば岩佐先生のような研究者だけでなくてそれを手伝っている学生の方にも大きな糧になると、いいことずくめじゃないですか、
はい。あ、ぜひ、はい、本当にそうです、
ね、これなんかは本当に研究者の皆さん積極的に、ね、活用してほしいですよね、
はいはい、
あ、なるほど、よくわかりました。では最後になりますが、まあ、今若い人たちはですね夢を実現する中でこう様々な障害と向き合うことも多いとは思うんですが、岩佐先生はそういった障害と向き合った時にですねどのように考えて乗り越えていらしたか、あの若い人に向けてメッセージぜひお願いします。
はい、まあ、あの普段仕事も育児もやってて、まあ、よかったと思うことなんですけれども、まあ、いろいろ難しいこともあるんですけれども、まあ、楽しい発見も結構あるわけですね、
はい、
で、まあ、自分が少しも成長したかなっていうふうなことを感じる、まあ、これがまあよかったなと思うことなんです、
はい、
で、まあ、子どもとの関わりを通して初めて見える世界も結構あります、はい、ですので、まあ、あの男性も女性も、まあ、性別で生き方を決めずに、まあ、自分のこだわりとか可能性っていうものを広げていくことが大事かなというふうに思ってます、
はい。
でまあ、特に若い人たちは、まあ、仕事もあと家事育児も社会活動も、まあ、どれも関わりを持つ、まあ、トータルな人間ですね、まあ、そうした人間らしい生活を目指してほしいというふうに私は思ってます、
はい。
まあ、このことが、まあ、実は非効率に見えて、個人の人生を豊かにしますし、まあ、社会全体にとっても、まあ、とても豊かな社会を形成する道かなというふうに思ってます、はい。まあ、ただですね、まあ、個人の意識とか振る舞いだけじゃ、まあ、壁にぶつかって難しいことも結構あります、まあ、私もそうなんですね、
はい。
まあ、なので、まあ、自分の要望を他者に伝えたりとか仲間を増やしていったりとか、まあ、そういう形で社会環境を変えていく取り組みもやってほしいなというふうに思ってます、
はい。
まあ、例えば育児の場合だと自己責任のように思われてますけれども、実は少子化というような形であられているように育児って次世代を育てる社会的意義があると思うんですよね、
はい。
まあ、なので、まあ、当事者だから言えるような、まあ、そうした自分たちの要望を他者に伝えるというようなことも、まあ、実は結構大事なのかなというふうに思ってます。
あ、これなんかは本当に考えさせられることですよね。自分たちに例えば子供がいないからといって育児をしていないというわけでは実はない。社会的な観点から見るとその社会で子供を育てていると見れば 自分たちも立派に間接的ではあるかもしれませんが育児に参加していると言えるわけ、
そうなんですね、
そういう考えを持っておくっていうことが大事なんですね、あいやこれよくわかりました。確かにその少子化っていうのはこれからの大きな問題ですもんね、みんなで考えていければいいんじゃないかなと、はい、いうふうに思いますね。というわけでこの時間は人文学部の岩佐和幸先生、そして男女共同参画推進室の小島優子先生にお話をお伺いしました。お二方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。